はい、ということでね、続いて、収録していきたいと思います。今日はね、なんか野村プロデューサーからもう一つお題をもらってて、ライドシェアについてね、読みますね。ライドシェアについて、深刻なタクシー不足を前に、菅氏や河野氏がライドシェア解禁に意欲、タクシー業界は当然ながら猛反発、このテーマについて野さんの見解を伺ってみたいです。こんなもん解禁するしかないですよ。いや、それはさ、もちろんさ、ライドシェアがね、100% 素晴らしいとか、ライドシェアが全ての問題を解決する魔法の杖なんて僕、みじんも思ってないですよ。で、そのことによって、多くの問題が起こってるっていうことも、僕もバカじゃないんで、信者の知ってますよ、普通にね。まあ、たださ、なんかこういうものってさ、じゃあさ、どうすればその国にあった適切な規制が引けるのかみたいな勝負なんですよね。で、現実の問題ね、何か、まあ、80歳のさ、なんかおじいちゃんおばあちゃんにさタクシー運転させるよりはさ、やっぱライドシェア解禁した方がやっぱりシステムとしては柔軟だと思うんだよ。特にやっぱり地方においてはね。で、少なくとも試す価値は十二分にあるわけなんだよね。で、それをね、やはりこうタクシー業界のね、結構強固なね、与野党に対してのパイプによって、まあそれが阻害されてるっていうのはもう単純に日本っていうのが封建的なこの社会になっているっていうことの証左なので、まあだからこのさ、ライドシェアを解禁するしないの問題っていうのは、なんか単なる、なんかこう交通の問題だけではなくてね、なんかこう日本社会のさ、なんか今のさ、だから目詰まり感みたいなものを結構象徴する問題なんだよね。だからなんかそういった、なんかここでライドシェアをしっかりと国民の声で解禁させるっていうことは、何か僕単なる、なんかこうオーバーツーリズムに対しての対応とかね、地方における買い物の足がバス路線とか廃止されどんどんなくなってる問題とかに対してのケアとか、そういったこと以上の意味が結構あると思うんですよ。で、まあなので、まあ、そもそもこういう議論が起こってること自体がちょっと僕には割と信じられないという、立場です。なので、実際問題さ、だからさ、これさっきのね、ビバンの時の動画でも言ったんだけれど、何か、とはいえそう簡単に世の中は変わらないんだから、みたいなことを言って、何かさ、だからもう、まずさ、頑固として変えたくないという岩盤層があるわけね。完全に昭和脳にハマっているね。で、そういうところに対して、実はちゃんと変えていこうという改革派の声があるわけだよね。で、そこに対して、なんか単に、なんか自分の言説に対してポピュラリティを獲得できればいいと思っている、なんか売分屋とかね、なんかこう言葉でご飯を食べてる人たち、まあ僕もそうなんだけどさ、まあ、人たちのインセンティブって圧倒的に何か、だから単純に不利な方に加担するとかね、そこに鯉がたくさん泳いでるところで餌をまくことにやっぱりすごいインセンティブがあるから、この場合って、いや、とはいえそう簡単に世の中変わらないよみたいなことを言うことに対してすごいインセンティブ高いわけですよ。で、そういった言説がやっぱり保守側に加担することによって、このライドシェア問題ってやっぱり棚上げにされてるわけなんだよね。で、この問題とかってさ、例えばさ、本来さ、なんかさ、体制批判的な立場に立つはずのね、なんかこう、なんかリベラル的な人たちっていうのが、結果的には何か既得権益の方に加担してしまってるんですよ。いや、僕はね、別にさ、水道の民営化とかにさ、手放しで賛成とかね、とにかく公務員の給料が高いから下げろと言ってる某維新とか、僕大嫌いですよ。大嫌いなんだけれどさ、なんかさ、このシェアリングエコノミーっていうものをさ、なんかさ、サブシステムで導入することによってさ、何かこう、どんどん既存のさ、システムではさ、補えなくなってるところをさ、補填するっていう流れ自体をさ、やっぱり過小評価すべきじゃないんだと思うんだよ。だって実際問題さ、まあ、諸外国の状況とか見てもね。で、それがさ、それぞれのさ、なんか土地とかそれぞれの社会にあった形でどうカスタマイズするかっていう具体的な議論にだけは俺意味があると思うんだけれどさ、なんかさ、維新がさ、なんかとにかくさ、既得権益は良くない、とにかく規制緩和、とにかく新しいものを導入しろって、それがさ、思考停止でバカだっていうのもさ、その通りなんだけどさ、それと同じぐらいさ、とにかく改革の匂いがするものを全部積んでいけっていうのも同じぐらいバカなんだと思うんだよね。なので、まだ僕はやっぱりライドシェアに関しては、もう基本、やっぱりどっかでちゃんと、まずね、何かこう、オーバーツーリズムで問題になっている、京都のような観光都市とか、まあ、あるいは何かこう実際に、住民の足というものが なんかちょっと軽率あって、なんかこう1日に数本しかないバスというものに対応をなんとか維持しない限りには、なかなかこう地域社会とか成り立たないような地方とかで、僕は実験的にね、やっぱりそれこそトックとかね、まあ、これも常識的な話だと思うんだけどさ、やっぱ試してみる段階にさすがにあると思うよ。本当はこれ10年とか15年ぐらいまでやってなきゃいけなかったと思うんだけどね。まあ、15年過ぎから、まあ、10年前でね、10年前では絶対やってなきゃいけなかったと思うんだけれどさ、まあ、やっぱ、まあ、この問題です。で、もうさ、だからね、まあ、これね、なんだっけ、あれの時にも言ったけどさ、何かこうさ、ジャニーズの時にも言ったけどね、ここでね、何かね、中途半端に結構かい、とはいえ何も考えずに解禁してしまうと世の中よりもっと悪くなるんだから、とにかく現状を維持するのが大事みたいなことを言うっていうのは、ジャニーズの動画でも言ったけれど、もう別に 下手に民主化するとイスラム国みたいなのを止められなくなるから、アサド政権で OK というのと全く一緒なので、まあ、じゃあお前生まれ変わってさ、アサドに虐殺されるクルド人に生まれ変わっていいのかよみたいな話だよ。絶対嫌でしょ。もう何無責任なこと言ってんだよと思うんだけどさ、まあ、だから僕はね、ここでしっかりと何か、いや、何も考えずに解禁するのはアホだけど、ちゃんとやりますよって議論を精緻にしていくことだけが重要だと思いますよ。うん。ていうか、本来そこにしか議論する場所がないのに、なんかそもそも何か、なんかこう、規制緩和というぼんやりとした悪のイメージと、規制緩和というぼんやりとした正義のイメージで戦ってるっていう、この日本の状況に対して僕は軽蔑以上のものを感じなくて、だからあんまりこういうことについて喋る気は普段ないんだけれど、まあ、お題が出てきたので喋りました。まあ、とにかく、頑張りましょう。はい、小野恒弘でした。